皆様こんにちは。成績は右肩上がりに伸びるわけではないというお話をいたします。模擬試験の成績が返ってきますでしょ。で、そうすると前回より、まあ、良かったとか悪かったとかね。まあ、当然、まあ、人情だからそこに注目するんですよ。ですけどね、成績って右肩上がりではないんですね。上っていくわけではないんです。上がるときもあれば落ちるときもあるんですね。ですんで、まあ、そういうことに一喜一憂しないっていうことですね。月並みですけど、すごく大事なところで、要はね、フィードバックを正しく受け取るためには、まあ、せっかく模擬試験で大変な長時間を潰してるわけでしょ。だから正しいフィードバックをするっていうのがすごく大事なんですよね。だから、その模擬試験っていう、まあ、一つの情報を得たわけじゃないですか。それからどういう情報を得ていくかということね、あるいは分析していくかっていうところ、そしてフィードバックして自分の、勉強に生かしていくかっていうことですよね。で、それが一番大事なことですよね、まずね。だから、成績が右肩上がりとか、まあ、成績上がるとか下がるとかっていうところに気持ちを向けてしまうと、本来ね、受け取るべきフィードバックっていうことね、大事なフィードバックっていうことが受け取れなくなってしまうんですよ。で、まあ、人情としてはわかるんだけど、それやはり、すごく、うまくいかないことですよね。だから、正しく受け取ることなんです。じゃあね、正しく受け取ることって何かっていうことなんですが、まずね、英語ね、まあ、もちろん共通テスト向けのは違うんだけれど、記述式で英作文の部分がありますでしょ。で、それがどのくらい書けてるか、どういう内容を書けてるかっていうことなんですよ。で、これがね、まあ、極端に低い人いるんですよね。というか多いんですよ。ってなぜかって言ったら、英語の点数って、特にこれはもう国立大学に限るんですが、英語の得点差ってどこで、まあ、開くかって言ったら、英作文の部分なんですね。英語を書く部分で最も点差が開くんですよ。だから受かろうと思ったらそこで確実に得点する必要があるし、逆には受からない人っていうのはそこで点を取れないんですね。そこで点を必ず取らなければ受からないんですよ。との要所中の要所なんですね。で、もう一つは、正しい英語の勉強してるかどうかっていうことね。正しい外国語学習をしてるかどうかっていうところですね。の判定になるわけですよ。つまりね、書くっていうことは、容易のありますよね。話すとか聞くとか読むとかっていう中で一番難しいのが書くっていうことですよね。つまりね、単純化して言えば書くことができれば読めるし、そして聞けるんですよね。だから、よりよく書けるようにするっていうことが勉強の中核になくちゃいけないんですよ。で、その認識がね、弱いっていうことなんですよ。だから、実際受けてみたらば合格には近づかないんですね。で、各科目ですね、実はそういうポイントっていうのがあって、そこをまあしっかり見ていくっていうことなんですよね。で、もう一つね、大事なことがあって、まあ、これも例えばマークの模試ですね、に、まあ、共通テスト向けの模試とかに、まあ、すごく大事なことですけど、自分の採点したことね、と、それから実際の得点ね、これがどのぐらい違ってるか、理想はというか、これもイコールじゃなくちゃいけないんだけど、それがずれてるっていうことですよね。もう実利的な意味では、共通テストっていうのの得点っていうのは自己採点でしか知ることができないから、そこがずれてるとね、正しい判断っていうのができなくなってしまいますよね。もう志望校を出すときにね、志望校を決めるときの正しい判断ができなくなってしまうので、やはりこう自己採点と実際の得点っていうのが一致してなきゃいけないんですよ。ずれてたはいけないんですね。ですが、これね、もう一つ意味があって、やはりこう自分を客観視するっていうことですよね。これは自分のやったことを自分で記録するっていうことでしょ。だから、その自分の客観視してるんですよ。それがだからどのくらいできてるかっていうことの尺度でも実はあるんですよね。で、あるいはね、もう一つはその答案ね、もうごちゃごちゃごちゃってしてしまうと、そのもう何が何に書いてあるんだかわからなくなってしまうような、まあ、回答の使い方というか、その紙面の使い方ですよね、をしてるんですよね。だから、その自己採点とその得点が、実際の得点が違う人っていうのは、そういう傾向があるんですね。だから、そこを自分で、見てるってこと。要は、試験中に何をしてるかっていうことが、そこから見えてくるんですよね。で、それは随分離れてる人もいるし、だからそこをだから自分で、こう、調整していかなきゃいけないですね。で、もう一つは大事なことはですね、志望校、第一志望、何々大学ってありますね。そこで何番かっていうことが出てくると思うので、例えば定員が30人の中で、その中に入ってるかどうかってことですね。で、30人の中で15位とかね、第一志望で、まあ、30人募集するところで第一志望で、それを超えている、例えば40位とかっていうことで、30人しか募集しないのに40位とか、 30人募集の中で15人とっていうのは全く違いますね。あるいは30人の中でもっと微妙にね、30人募集のところで25位っていうのと、それから35位っていうのはすごく意味合いが違うんですよね。結果、そのかなりその、なんていうんですか、予言性というかですね、最終的な結果の予言性が実はあるんですよね。だからそこのところにその気持ちを向けていくっていうのは、よく分析していくっていうのはすごく大事で、自分がどのくらいの位置にあるかっていう時に、偏差値ってあんまり役に立たなくて、実際のそれっていうのは大規模な予備校の模擬試験だと、そこの部分がすごく役に立つんですね。とは今言って、点を2に着目していくっていうことなんですよ。だから一概にその得点がいいとか悪いとかですね、上がるとか下がってるとか下がってるかっていうのは、実はもう今の時期になると、もうあまり意味がないんですね。もう共通テストのまでにもうとうに100日を切っていますね。80何日ですね、この今話している時点では。今10月19日なんですけども、まあもう80日ですよ。したら、もうそういうことではもうないんですね。つまり自分でどういうふうにこのそのフィードバックを、で、その貴重な時間の中で模擬試験を受けてるわけですから、そのどういうふうにこうフィードバックを受け取っていくか、それを活かしていくかっていうことなんですね。そこに気持ちを向けることなんです。そして、本番で1点でもいいから高い得点を取っていくっていうことですね。そこにも気持ちを向けていく。そのためにじゃあ今何をすべきかっていう発想ですね、になるわけですね。それがいいとか悪いとか落ち込むとか、そういうことはもう全くないっていうことです。そして最終的には自分の行動ですね。日々の行動にそれを活かしていくっていうところに気持ちを向けることなんですね。それがどういうふうに意識転換できるかっていうところですね。それはもう実はですね、子供だけじゃなくて、やはり子供っていうのは人生経験が少ないので、そこをね、やはり親が、あるいは周りの大人がしっかりそこに目を向けていく、あるいは向けさせるようにするっていうことが大事になろうと思います。ありがとうございました。